ママラジ。皆様こんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。人には誰しも守りたいこと、守りたい人、守りたいものがありますよね。この番組ママラジは、守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本がお話をお伺いしたい方をゲストにお呼びして、その方のお仕事、プライベートから守るというキーワードを引き出し、リスナーの皆様にお届けする番組です。今夜のゲストは青山かすみさんです。どんな守るをお聞かせいただけるでしょうか。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
オープンラインレディオ夢の種。
改めましてこんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。今日はですね、ゲストさんに素敵な方をお呼びしています。早速入っていただきますね。風水鑑定士の青山かすみさんです。青山さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。はい、ではですね、簡単にプロフィールの方を読ませていただくんですが、結構ね、今日長いのをいただいているので、私途中までご紹介させていただいて、その後はちょっとお話をしながらご紹介させていただきたいと思います。青山かすみさん、風水鑑定士さんでいらっしゃいます。京都府舞鶴市、東舞鶴市生まれですね。小学生時代、お父様の転勤でマレーシアの日本人小学校に通う。帰国後、逆カルチャーショックを受ける。日本で初めて校内暴力が新聞に掲載された中学校に入学。その後、大阪外国語大学外国語学部英語学科に入学されました。その後ですね、ある自動車会社に就職されまして、学生時代はね、結構体を動かすことをされてたそうなんですが、就職をして体を動かさなくなってから、ちょっと自分の異変に気がつきまして、体を動かすことについて追求をしていきたいなっていう気持ちから、今日のお話が始まるんですよね。
はい。
はい。で、まず就職をして、はい。体を動かさなくなってしまって、はい。何を最初にしたんですか？
はい。もともと中学、高校、大学とずっと陸上だったり水泳だったりしたんですが、はい、就職をするとそういう、こう体を動かす時間もなくなって、うん、でもやはりいろんな人間関係だったり体を動かさなくなったりしてストレスが生じて、うん、近くのジムの方に通ったんですね。はい。水泳だったりとかエアロビだったりジャズダンスをしたんですが、うん、なぜか体のストレス発散はできるんだけれども、うん、なんか心の中のモヤモヤというか、それがなんかつながってるはずなのにこう出ていかないなという感覚がありまして、うんうん、ある時心と体の関係を知りたいなと思ったんですよ。はい、つながってるはずなのに、うん、なぜ体を動かして、うん、こう発散ができないのかと、うん、でその関係を知りたいと思った途端に、うん、この答えが踊りにあるんじゃないかなと思ったんですね。
う
ん
う
ん、
踊りってダンスってことですよね。
ダンスです。はい。うんうん、その頃はなんか自分の中で踊りというイメージだったんですね。うん、ダンスってすごく軽々しい感じが、うん、皆さんのイメージがあって、うん、踊りというところで注目したというのと、うん、やっぱり海女さんだったりとか、うん、日本古来からいろいろな、うんうん、お祭りでも歌とか踊りありますよね。はい。うん、そういったところから踊りというのが非常に私の中ではメインになってきました。
うん、はい。そう、今ねダンスっていうのが軽々しいイメージっておっしゃったんですけど、はい、私たちね同年代、はい、PA のミキさんも含め同年代なんですけれども、はいはい、バブリーな頃はね、はい、今もねちょっとバブルダンスなんて言ってまたね流行ってますけれども、はい、ダンスってね、こう猫も杓子もちょっとジャズダンス習っちゃおうかななんていう時代でしたからね。
はい。
でダンスではなくて踊りという感覚でやってみようということになったわけですよね。
はい。
でその後どうされたんですか？
はい。で、そのジムの先生にお話をしましたところ、うん、私は踊りをしたいと、うん、そしたら東京に出なさいと言われたんですね。はい。関西ではなく、うん、東京のある先生、有名な先生を知ってるから、うん、その人の住所、お名前、うん、電話番号を教えていただきまして、はい、ネットはない時代ですので、うん、でそれをもとに東京の方に出てきました。
はい。はい。でダンスを習うわけですね。
そうですね。
はい。ダンスって言っちゃいけない、踊りを習うわけですね。
はい。そうです。はい。
はいはい。 何の踊りを習われたんですか？
はい、その紹介された先生はモダンダンスだったんですね、はい、うん、まあ、セラピーダンスもされてたんですけれども、うん、でもやってる中でどうも違うと、自分の中で感覚的に違うなといろんな疑問が出てきたんです、うん、でもここだけじゃわからないから、うん、他のジャンルのダンスも習おうと思ってまた電話帳で調べて、うん、今度はこう あるところのジャズダンスのところに通いました、うんうん、はい、はい、
でその後また次々とこういろんな踊りを習っていくわけですよね。
そうですね、はい、うんうん、それからまたバレエだったりとか、うんうん、あとコンテンポラリーダンスの方とかを、うんうん、習い始めたんですけれども、うん、日本だけじゃわからないと思いまして、はい、アメリカの方にも行ったんですね、はい、でプロはまあ関係なく、うん、そういったプログラムが受けられるところがありまして、うん、それに行って世界の人たちはどういう感覚で踊ってるのか、その体感覚を知りたかったんですね、うん、はい、はい、
でその踊りを習うことによって、はい、何か変わったことってありました？
はい、踊りは単にこう楽しいからというよりも、うん、自分の内側を見つめる作業というか瞑想になったんですね、うん、なぜ私はこう踊りをするのかとか、うん、自分はなぜこんなことを追求しているのか、うん、もしかして自分の人生はこうではないかとか、うん、自分はこれからどんな使命があるのか、はい、いろんなことに気づいていったのと、うんうん、自分の体の中の感覚、軸だったり重心だったり、はい、この気の流れですか、体がどうつながっているのか、うん、それいつも意識しながら動かしてたという状態ですね、うん、はい、うん、
でそこから20代がその時期だと思うんですけど、はい、体からこう風水にこう気持ちがこう動いていくわけですよね、はい、それはどういう過程でそういう風になっていったんですか？
はい、20代は本当にダンス中心だったんですが、うん、30代ですね、うん、私は結婚するつもりはなかったんですが、はい、できちゃった結婚 で、うん、で子供ができて、うん、実際にその生まれた子供がアトピーが、はい、かなりひどかったんですね、うん、でこれやっぱりこう自分の内側から治したいと思いまして、はい、まあ、食事、水、うん、徹底的に変えまして、体のことも意識して、はい、そして生活環境も意識したんですね、うん、でもそれだけでは足りないと、うん、やはり気の流れがかなり重要なんじゃないかと、うん、風水というのは非常に重要なんじゃないかと気づいてきたんです、はい、また街づくりにも入ってまして、うん、まあ、そこでまあ理事になってお話をする中、うん、どうもこの建築士さんと、はい、意見が合わない、うん、私は住む側、子供を持って住む側、うん、でも建築士さんは自分で設計されますよね、うん、でもその建築士さんが僕は僕の街を作る、風水は風水の街を作ればいいじゃないかとお話しされた時に、はい、私は違うと思ったんですね、うんうん、やっぱり健康になるために、うん、そういう環境、うん、住空間を作るべきなのに、うん、だからその方 その思考だけで建築をしていいんだろうかという疑問があったんですが、うん、はい、やはり私は単なるこう専業主婦、はい、相手はもう建築のプロ、うん、お話がやっぱりなかなか難しいんですね、うんうん、そしたら私は対等にお話をして、うん、住む側にもそして建築する側にも両方ともお話ができる、うん、アドバイスができる立場の風水鑑定士になろうと思ったんですね、
はい、はい、うんうん、でそこで風水のお勉強を始めるわけですね。
そうです、講座を受けて、うんうん、まずこれは実践しないとわからないので、うん、勉強しても私は感覚的に体をやってるのはわかるんですね、うん、でも実践しないとその効果というかわからないので、まず自分のうちを少しずつ、そして話をして伝えなくちゃいけないと思いまして、うん、お母さんたちに、うん、自宅に近いこう呼んでお話を始めました。
風水のお話をし始めたってこと、
はい、風水友の会というのを、うんうん、はい、やってましたね、
はい、何人ぐらいの方にお伝えしたんですか？
そうですね、毎回、うん、月1回ですので、うんうん、数人 4,5 人とかそれぐらいなんですが、うんうん、どれぐらいやってたかちょっと忘れたんですけども、うん、できるところでお話をお伝えしてましたね、うんうん、はい、
じゃあ、30代はお子さんを産んで、はい、まあ、生活環境を整えて、はい、風水のお勉強に入っていく時期だったわけですね。
そうですね、うん、そうなんですね、住まいもそうなんですが、うん、体のこともやはり、うん、20代と同じく、うん、かなり子育てと、うん、まあ、相手との家族の関係とかでストレスが生じて、うん、体を動かしたいということがあったんですね、うん、はい、それで20代からやってたその体と健康とコミュニケーションのスペースというのをもう一度こうやりまして、うん、知ってる人にお声をかけて、うん、そこで自分のプログラムを作ろうと思ってやり始めたっていう、体と妻に両方やる、うん、
体と風水の融合みたいな感じですか？
体と住まい、そうですね、うん、両方とも気の流れを整えるんですが、うんうん、私は体の面からと住まいの面からと両方で、うんうん、はい、やらないと自分が多分難しかったという状況だったと思います、うんうんうんう
ん、じゃあ気の流れを意識したその踊りみたいなものを、はい、 皆さんでやるようなスペースを作られてたっていうことですか。
はい、公共の施設を借りまして、うんうん、単にこう太極拳とか気功とか、うん、ダンス体操、うん、ではなく、その総合的な健康プログラムを作りたいと思ったんですね、うんうん、でそれをこう今までの自分の体験と、うん、まあ、風水を学んだりとか他のいろんなことを学んだ中、うん、それをそこでこう自分で作り始めて、まあ、実験をして始めたっていうところなんですね、うんうん、はい、流れを作っていくと、うんうん、はい、
でその2つを一生懸命極めたのが30代ということですね。
極めたと言えるかどうかわからないんですが、うんうん、自分の中ではまずこうどんどんやっていったと、うんうん、できるところをやっていったというところですね、うんうん、はい、
はいはい、でその後、まあ、30代が終わりまして、はい、40代に入ってきますよね、はい、そこでの変化っていうのはどういうことになるんですか。
まあ、子供大きくなりまして、うん、まあ、自分も時間的余裕が出てきたんですね、はい、そしてある時ですね、まあ、千葉県の館山、もともと横浜にいたんですけれども、はい、館山にまあ移る機会がありまして、はい、まあ、そこにまあ移ったんですね、うん、そこで私がかなりこう今の人生の、うん、まあ、大きく変えたというか変わった、うん、まあ、出来事があったという、
はいはい、うんうんうん、で変わったというのはどういうふうに変わっていったんでしょうか。
は
い、
地域館山市は非常に田舎なんですね。自然は豊かなんですけれども、はい、やっぱり産業的にもなかなか難しいところがあります。もちろん子育てもそうなんですね、うん、はい、ちょっと隣の町に行くと、うん、子育て状況もわからないと、はい、でも地域が過疎化になるんであれば、うん、これから生まれてくる命だったり今の子どもたちがもっともっとこう、うん、増えていく、そしてお母さん同士がつながって、うん、その地域の活性化が必要だと私は非常に感じまして、うん、ちょうどドキュメンタリー映画生まれるが、うん、制作がありそこに私も少しだけ関わって、はい、このドキュメンタリー映画生まれるをこの地域で老若男女が見て、うん、こう地域がつながれば、うん、地域活性化になるんではないかと思いまして、はい、うん、自主上映会をやろうと思いまして、うん、はい、私まず一人で立ち上げたんですね、はい、うんうん、そして助産師さん、うん、で産院の方、うん、で子育てのまま子育て、はい、野外保育をする方、うんうん、そういった方にお声をかけて、うん、実行委員会を作り、で毎回こう口コミだったりとか私が伝える中でどんどんこうメンバーが広がり、はい、半年後に本当に、ま、合田監督が伝説の上映会と称してくださった、はい、阿波丸実行委員会 の、うん、生まれる自主上映会が、うん、できました。
じゃあその上映会を、はい、すごい規模でやられたっていうことですよね。
そうです、うんうん、その南総文化ホールでやったんですが、はい、できてこれほど人が来たのは初めてだってマネージャーの方に言われました。本当にこう、まあ、ママたちがこう努力したというかつながった、はい、まあ、うん、結晶だと思います、
うん、はい、じゃあそれまで割とこう地域地域でバラバラだった方たちがその映画の上映会をきっかけにこう、はい、うまくチームを組んだという
か、そうです、はいはい、
それのきっかけ作りをされた。
そうですね、はい、うん、
すごいですね。
はい
はい、はいで終わっちゃった。
そのなんかもう自分の思いで私、うん、自分の人生を動いていって、うん、やっぱりこの地域を何とかしないと、そして私が今まで伝えていきたいことも、うん、そこに伝えられたらいいなという思いもあったんですね、うん、でも映画上映だけじゃなくて今度は地域のそれぞれの情報が足りないので、うん、乳幼児のお母さん向けの子育て情報誌を作りたいと思ったんですね、うん、はい、うん、それを1年後その1年後に、うん、まあ、乳幼児のお母さんたちが中心に、うん、記事をこう書いて取材をして記事を書いて、うん、発行したんですね、うん、それがアーボンマップというものですね、うん、はい、
じゃあその映画の上映会をきっかけに、はい、こう次々こういろんなプロジェクトがその地域では成り立っていったということですか。
私がこう、うん、こうその方向性を持ってこう次冊子を作ろうと思ったんですね、うん、それでそれに賛同したメンバーがこうやっていったと、うん、で乳幼児のお母さんたちも入ってきて、うん、その人たちがやっていったと、
うんうん、はい、なるほどですね。で、まあ、それは千葉でやっていて、千葉です、はい、そこからまた今横浜の方に移動されてますよね。はい、で、その千葉でいろいろやられてる時もやっぱりその風水っていうのは周りの皆様に、はい、されてたんですか。
はい、田舎の方は、うん、自然が豊かなのと、はい、そこまで環境には意識は向かなかったんですね、うんうんうん、本当に少数の方、うん、興味がある方にはアドバイス差し上げました、
はい、
はい、
うんうん、で、まあ、横浜の方に千葉から 移動して、はい、で今はどんな感じで活動されてるんですか？
はい、今は東京を中心にして、うん、はい、個人的に出張鑑定だったり、うん、コンサルティングコースを、うん、受講した方には実際にアドバイスをして、うん、まあ、片付け断捨離なんかもちょっと、はい、あのお手伝いなんかもしております、
う
ん、
は
い、
それはもう全部風水ベースで体の動かし方だったりお家の作り方だったり断捨離の仕方だったりっていうのを教えてらっしゃるということで、
今日は住まい中心で今やってますね、うん、あの実は体と住まいで伝えたいんですけども、うんうんうん、最初にこれをお話をすると体と住まいがつながってるとこう皆さんこうクエスチョンマークになっちゃうんですね、うんうんうん、今は住まいだけにこう、うんうんうん、フォーカスをしてやってるんですが、もともと私は体が土台なので、うん、体の感覚があってからこそ住まいの風水というのが伝えられるというので、うん、まあ、体のコースと住まいのコース両方をやりたいというのが、うん、私の思いですね、
うん、はい、じゃあ今は、住まいがメインになっていて、はい、まあ、これからどんどん体の方も住まいを終えられた方だったり、まあ、体に興味のある方にはお伝えしていきたいという形ですか ね、
うん、体がベースであってそこがあれば、うん、ある程度大体感覚的に分かってくるんですね、うんうんうん、その20代 の、 そのダンスがものすごいベースなんですね、うん、体をずっと意識してきたという、
は
い、
うんうん、
そこが皆さんが多分今あの環境的にもどんどんどんどんこう感覚鈍ってくる時代になってくるので、うん、だからこそ体に意識を向ける、体を土台にしてやればある程度分かってくると、
うんうん、そう、あのダンスってねあんまり言いたくないんですけど、はい、私若い彼氏頃、はい、ほんの10年ほど大人になってからやってた時期が、まあ、このラジオでもたまに言うんですけど、はい、ありまして、私は人間の軸がしっかりしてんだってだからターンができないんだってよく怒られてたんですけれど、でも確かに体をすごく意識しますよね、手の形一つでも肘をどの角度に向けるかとか指先をどの角度に向けるかとか、たかがジャズダンスですけれどかなり意識をしますよね。
そうですね、もう本当すべてこう集中してどうなってるのか自分で意識しながら動かすので、うんうんうん、それがまたすごく心地よかったりするんですよね、うんうん、
それはね多分ねお上手な人のセリフだ下手くそはねもう本当にね右手と左手のバランスをどうするかがねかなりこう重要な形にはなってくるんですけれども、まあそれはね余談として置いといて、で風水ってね、はい、私なんかはそのお家と風水っていうのはそのテレビだったり雑誌とかでいろいろ見かけるわけなんですけれども、はい、お話ししてくださってる風水って、はい、まあ、今も体がメインですよっておっしゃってるじゃないですか、はい、どうも私が あまり私風水詳しくはないんですけれども聞きかじっている風水とおっしゃってる風水が、はい、こ うまく結びつかないんですけれども、
ね、ほとんどの方がそうなんですよね、
うんうんうんうん、それはどうしてですか？
はい、基本的に、うん、多く の日本の皆様が、はい、風水のイメージを持ってらっしゃるのは、うん、まあ、西に黄色とか、うん、何か物を置くとか、うん、色を置くとか、うん、そういったポイントポイント、うん、バランスが取れてない、うん、そういったイメージがほとんどだと思うんですね、はい、でも実は本来風水というのは自然なものでして、うん、風と水と書きますよね、
はい、
風というのは、ね、自然の中の風、うん、体でいえば呼吸、
はい、
で水といえば自然の中の水の流れですね、はい、体であれば血液循環なんですよね、はい、こういった呼吸や血液循環できる体や住まい作り、うん、そういった環境であれば誰しもが健康でいられる、うん、そして自分の目標を実現するための環境作りが風水であると、うんうん、捉えていただければなんとなく、うんうん、その今までの風水のイメージが変わってくるんではないかと、
う
ん、
じゃあ風の流れだったり、はい、こう水がとどまる場所だったりっていうのを整えるっていうのが、はい、おっしゃってる風水で、例えば、はい、お部屋の枕元にピンク色を置きましょうとか、はい、カーテンの色を黄色にしましょうっていうのが、はい、風水っていうわけではないっていうことですね。
そうですね、はい、私からしたらそれは非常に不自然なんですよね、うんうんうん、本来人間はバランス感覚を持ってます、うん、でバランス感覚が持ってて、うん、こう区切られたこの部分だけこうですよって、うん、おかしいと感じるはずなんですね、うんうん、それが非常に正解なんですよ、うんうん、バランスの取れた空間っていうのは風水がいいバランスなんですよね。
よくその家を建てる方角とか、はい、まあ向き、はい、なんていうのも言いますけれども、はい、それも結局はその風とか水の流れっていうことで、はい、そうですね、捉えていいんですかね、はい、
常識的な範囲で、うんうん、例えば道路側に玄関を作ると、うん、 でそこからどういうふうな動線が入っていくかとか、うん、常識的な範囲で考えていくと、うん、分かってくる内容だと思うんですね、うん、でここの部分だけ捕まえて、うん、この色をここに置かなくちゃいけない、この花はこうしなくちゃいけない、うん、となんかおかしくなって結局、まあ、風水ってこう使えないよねとかなんか面倒くさいよねってなってしまったら非常にもったいないので、うん、基本的に風水というのは気の流れを整えると、うんうんうん、快適な自分がいて気分がいいそういった空間になれば、うんうん、風水がいいと捉えていただければと思います。
なるほどね、はい、じゃあその、お家住居の気が整うと、はい、これ今度自分の体の中の気も整ってくるってことですか。
そうですね、体と妻は実はつながってまして、うんうん、物が多い空間、うんうん、こうごちゃごちゃしてる空間にいると楠本さんどう思われますか、どう感じられますか。
言いづらいですよね。
うんうん、その通りなんですよ、うん、なんか嫌だな不快感ありますよね、うんうん、はい、で物が少なくて、うん、なんか風通しがよく、うん、こう気持ちがいい、うん、空間にいるとどう思われますか。
すっきりしますよね。
もうその感覚が非常に重要なんですよ、うん、はい、風通し水の流れがいい、うん、そこにいて気持ちがいいなっていう空間にいれば、うん、人間は正常な判断をします、
うん、なるほどね。じゃあ水回りのお掃除が大事っていうのは、はい、やっぱりその水回りが汚いと不快だから、はいはい、お掃除が大事っていうことなんですかね。
そうですね、不快で、うん、視覚的にも、うん、こう五感的にも不快であれば、うん、脳は不快に感じるんですね、うん、はいはい、それが自分の感情や考え方行動選択になっていくので、うんうん、できるだけ気持ちよい状態にすると。もちろん完璧なことはできないんですよ、うんうん、ほとんどの方は、うんうん、私も含めて、うんうん、でも気持ちよくしようと、うんうん、いい空間でいようと意識すれば、うん、人って少しずつ意識して動けるんですよね。
なるほどね、はい、確かにね、お台所にね、変な話ですけど、はい、洗ってないお茶碗とかがこう、はい、シンクの中に置いてあるのと、綺麗、はい、な状態だと綺麗、はい、な方が気持ちいいですもんね。
そうなんですよね、
その感覚でいいんですかね。そうなんです、最初は、
はい、うんうん、こう嫌な情報あまり自分に取り入れない、うんうんうん、気持ちいい空間だったらその情報を気持ちいいなと取り入れて、うん、自分もこう前向きに積極的にいけるじゃないですか、うんうん、不快な状態だとそれが脳が嫌がって、うん、で不快だなっていうんでこう、うん、ダウンしてしまう、気分もダウンしちゃうんですよね、はい、うんうんうん、気が下がっちゃうんです、うん、はい、
なるほどね。じゃあやっぱりこう自分をこう気持ちよくしてあげるのが風水で、はいはい、その自分が気持ちよくなるために家の中も気持ちよくする、風通しとか水の流れを良くしてあげるっていうのが、まあ、すごく大きい意味での風水だって捉えてしまったら、
一つはそう、基本はそうですね、うんうん、それに自分がどう生きたいかを、うんうん、目的を入れていくんです、うんうん、それが本来の風水ですよね、
はいはい、じゃあ枕元にピンク置くのやめます。
置いてたんですか。
置いてないです、置いてないです、置いてないですけどっていう思った人今いっぱいいるんじゃないかなと思って言ってみました。
そうです
ね、うんうん、ね、あ、でもなんかこうね、本当にこういろいろこうなんだ、引っ越しのための風水みたいな、はい、こうよく雑誌とかに載ってたりとかするのとは、考え方がちょっと違うというか、はい、もうちょっとこうなんか大きい感じですよね。
そうですね、うん、本当に私は自分の人生の体験から完璧なことはできないと、うん、でもできるだけベストを尽くそうと思ってきたんですね、うん、完璧な家でもないですし、うんうん、でもその場でベストを尽くせばさらに上にその次に行けるんですよ、うんうんうん、でより良くなるためにその風水を活用すると、うん、そうすれば多くの方がそれに気づいて自分の未来に向かって前向きに生きていけるはずなんですよね、うんうん、
なるほどですね。そっかそっか、やっぱりでも、うん、確かに、はい、夏の暑い日にちゃんとこう窓と窓でいい風が通るお家は居心地いいですもんね、はい、
そうですよね、
うん、うちね角部屋なんですごい風が通るんです。
あ、そうですか。
だからきっといいお家だと思うことにします。はい、なんかね楠本のわけのわからない一言でなんかちょっと雰囲気が今おかしくなりましたけど、このままジングルに行かせていただきたいと思います。この後防犯防災グッズのコーナーです。
夢の種放送局、
防犯防災グッズのコーナーです。今日はですね、ちょっとこの間取り付けに行ってきたので防犯カメラについてお話をしたいと思います。ですね、 私がやってるのはウェブカメラではなくてマイクロ SD の中に、カメラの映像を30分ごとのファイルで入れていくっていうタイプのものなんですね。取り付けもすごい簡単。ただ賃貸だと壁に傷がつけられないのでちょっとそこら辺はワイヤーを使ったりっていうのがあるんですけれども、まあ、角度を自分で決めてパソコンでマイクロ SD を見ながら、取り付けができます。で普通に延長コードがあれば誰にでも付けられるカメラでして、お値段的にはねだいたい 12,800円という超格安で、これで1週間ぐらい、32GB のマイクロ SD に、ファイルを貯めて、そのまま何事もなければ上書きをしてってもらっても大丈夫ですね。はい、そんな感じのカメラがあります。でこれね、すごく映像も綺麗で、しっかりしっかり撮れるので例えば、まあ、ちょっとね、家の前を人がうろうろしてるなとか、そういうのがあるときにつけておいたり、お庭があるようなお家はつけておくと安心のためにはいいと思います。今日はですね、防犯カメラ、私たちはね、P 線 JP と呼んでいるカメラなんですが、の紹介をさせていただきました。ご興味ある方はお問い合わせください。以上です。エンディングでございます。今日はですね、ラスカさんの曲なんですが、ピアノバージョンでお送りしています。桃色の手紙です。はい、青山さん、はい、ラジオどうでした？
初めてでちょっと緊張しましたけれども、うん、とても楽しいですね。
思いは伝えられました？
そうですね、ある程度伝えられましたね。う
ん、よかったです、はい。実はね、さっき本編ではね、長くなっちゃうといけないから突っ込まなかったんですけれども、私たちね、はい、20年ほど前にどっかでお会いしてたっぽくって。
そうです ね、びっくりしました ね
さっきね、ジャズダンスを習われたってお話があったんですが、実は私も同じところで習ってたっていうの先ほど判明しまして、
ね、本当に驚きました、
ね、ちょっとね、発表会の話やら先生の話でね、はい、打ち合わせ中に盛り上がって、打ち合わせがねそっちのけになるという
そうですね、
ね、人ってどこで知り合いになるかわからないです ね。はい、まあ、そんなことは置いておいてですね、何か告知とかってございますか？
はい、来週の、うん、月曜日ですね、9、木曜日12、うん、また次の週ですね、うん、火曜日17日に、うん、東京の八重洲のオフィスで、うん、風水環境改善セミナーを夜7時から行います。うん、はい、3000円になっておりますので、うん、ご都合よろしい方、ぜひ一度、はい、本日のお話を聞いて興味を持たれた方、はい、ご参加いただければなと思います。うん、
はい、ではですね、守らじなので最後、青山さんにとって守るとは？
はい、命、魂、うん、これは私や家族に限らず、うん、多くの、まあ、世界中の皆さんの命や魂が守られる、はい、うん、そういった環境で永遠にあればなと思います。
うん、なんかすごい素敵ですね、命とか環境とかで、やっぱ生まれるっていう映画を上映されただけあって、はい、そういうところにとっても興味がというか意識があるんですよね。
はい、うん、生と生きる、うん、生というのは立身弁の生ですね、うん、はい、と生きると、生まれるというのと、うん、死と、この生生死が私の人生のテーマなんです。うん、はい、はい、
なるほどですね、ありがとうございました。はい、それではですね、そろそろマモラジ終わりのお時間となります。この後ですね、夢の種、ね、放送局東日本チャンネル、まだまだ楽しい番組が続きますので、起きていらっしゃれる方はぜひぜひ聞いてくださいませ。はい、それでは今日のゲストさんは風水鑑定士の青山かすみさんでした。はい、マモラジパーソナリティは楠本あゆみでした。それでは皆さん、また来週。